はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、本日は3連休最終日、明治安田 J1 リーグ第24節京都サンガ FC 対アビスパ福岡の試合がベスト電気スタジアムでありますということで、この3連休にね、福岡遠征が入った時点で僕は家族と一緒に福岡遠征行く予定でしたが、さすがに3連休の一番最後の夜っていうのは無理、難しい。なぜならですね、3連休明け普通に仕事爆裂に忙しくなるのに、仕事間に合わへんちゃうかなと思って、帰ってこれへんちゃうかなと思って、ほんで子供たちも普通に3連休だと学校あるしねと思って、よう考えたら子供たち先週で学校終わってもう夏休みなんですよ。行けたなと思って、頑張ったらいけたなと思って、まあそんなことを考えながら私は今グランピング中です。でも今日のね、この京都サンガ FC とアビスパ福岡の試合、これが実は京都サンガにとってリベンジマッチだということ、これをね皆さんと一緒にきちんと確認してシェアさせていただきたいと思い、今マイクを握っております。でここまで聞くと、いやいやいや、今京都サンガ FC 3位でアビスパ福岡12位やから、ただの3位と12位の試合やろというふうに思ってはる人いるかもしれませんが、甘えるなと、甘えるのも大概にしてほしいというふうに私は思ってます。とんでもない、これめちゃくちゃとんでもない話で、そんなふうに思っているクラブチームは J1 優勝なんていうのこれありえないんですよ、絶対ない。うん、これはね今日完全なるリベンジマッチなんです。うん、しかもその理由は3つもあります。皆さんこの名前覚えてないですか？今野和也ね、今野和也っていうこのキーワード、忘れたとは言わさないですよ。僕たち今野和也にこの何年もボッコボコ行かれてるんですよ。あの男へのね、復讐戦、復讐劇、今夜ついに始まります。なので皆さん最後まで聞いていただいてね、バイブスぶち上げてね、ベスト電気スタジアム行かれる方も、そしてダゾーンで見られる方もね、ちょっとバイブス上げていきましょうということで、ぜひですね皆さんもねコメント欄でね、この試合どういう試合にしていきたいかと、どんな気持ちで迎えるんかというね、コメント欄にぜひ気持ちを教えてくださいよ。うん、僕はねこれ今夜の試合に限ってはですね、京都サンガにとって完全なる、いや福岡というか今野和也に対して完全なるリベンジマッチやと思ってます。ではその理由をね、3つの理由で皆さんとシェアさせていただきます。まず1つ目の理由、まあこれはもう忘れてるやつはいないですよね。2025年3月9日 J1 第5節我らがサンガスタジアムでの出来事覚えてますか？私たち 0-1 で負けました。うん、ホームゲームで負けたんですよ。そしてこの試合も決めたのは今野和也ね、もう忘れもしないです、もう忘れもしない。アビスパ福岡ね、左サイドからロングボールでウェリトンが落として、その落としたボールを今野和也の左足ね、黄金の左足、このシュートがなんとうちのディフェンダーの股の間を抜けてゴールネット揺らしとるんですよ。股の間ですよ、股の間、これは単なる失点じゃないんです、これは屈辱なんです。うん、ホームゲームでね、サンガサポーターが見守る中で股抜きシュートを決められたっていうね、サッカーにおいて股抜きっていうのは相手への最大の屈辱行為の一つなんですよ。これは偶然じゃない、これは偶然じゃない。やっぱ今野和也はめちゃくちゃうまい、狙っとったと思う、これは狙ってたと思う。うん、この今野和也今夜も必ずピッチに立つと思うんで、今野和也のまた抜いたりましょうよ、ね、また抜きシュート、また抜きシュートの復讐戦ですよ。はい、じゃ今日の試合がリベンジマッチである2つ目の理由ですね。これはね去年思い出してください、2024年、 このね2024年も実は京都サンガ FC アビスパ福岡にホームゲームで負けてます。これ私も言ってました、負けてます。ほんで後半戦22節ではなぜそこに宮本シュートね、なんでそこに宮本ってあの劇的なゴールで逆転勝ちしたっていう。でこれで2戦1勝1敗でお互いのホームゲームで、じゃあお互いのアウェーゲームで勝ったっていうね。あ、じゃあもうそれで決着ついてるやん、五分五分でいいやん、なんでやねんとね、決着ついてないんですよ。スポーツにおいて最も気持ち悪い状況って何か、それは引き分け、ドロー、中途半端な決着です。やっぱりね、人間の心理としては白黒つけたいんですよ、はっきりつけたいね、勝負に決着つけたいんですよ。で2024年の1勝1敗っていう結果、まさに未完の決着なんですよね。いや、もちろん宮本選手の劇的ゴールで一度は雪辱を果たしたけど、年間通してみればただの五分五分なんですよ。これで終わって言い訳がない。そして今日勝ったとしてもまだ五分五分っていうね、嫌でしょ、これ嫌なんですよ。でこれやっぱりその去年負けた時も今野和也にボコボコにされてます。ほんまにね、今野和也キーマン、マジでほんまにね、京都サンガの天敵ですね。なので今日はもう二度と立ち上がれんぐらいね、ボッコボコしてやりたいなと思ってます。そして今日の試合がリベンジマッチである3つ目の理由、これ何かっていうと、実は京都サンガ FC 2020年12月から福岡に対して、アビスパ福岡に対して4連敗を喫したっていう黒歴史があります。まあこれが一番重要ですね。12月から京都さんがアビスパ福岡に4連敗してるんですよ。4連敗ですよ、4連敗。もうこれは偶然じゃないです、これは呪いです。統計学的に皆さん考えてみてください。実力がね、拮抗したチーム同士が4回連続で同じ結果になる確率っていうのは16分の1です。約 6.25% なんですよ。これはつまり単なる偶然じゃなくて心理的な要因、つまりトラウマが関係している可能性が非常に高い。これ非常に高い、ね、去年ようやく宮本選手の劇的ゴールで一度勝利を収めたけど、まだまだ借金返済できてないんですよ、ね、で今日のアビスパ福岡戦はマジで京都が優勝するとかタイトル取るとか、もうそんなことどうでもいい、どうでもいい、この4連敗の借り返さへんかったらどうすんねんとね、どないもこうにもないでしょう。なので私は熱く皆さんと言いたい、いやごめんなさい、冷静に整理しましょう。冷静に整理しましょう。今日のベスト電気スタジアムでどういう結果になるかね、京都サンガは3位、アビスパ福岡12位、数字の上では圧倒的より、しかし因縁の相手で、正直言いますよ、苦手な相手です。J2 で戦ってた時はほんまに拮抗してて、どっちが勝つか分かんなかったけど、やっぱ J1 になってからはやっぱりね弱い、アビスパ福岡に弱い、特にベスト電気で弱い。だからこそ我々サンガサポーターね、私はサンガファンね、熱い応援が必要なんですよ。アウェーゲームでもテレビの前でも、もうみんなで一丸となって応援しましょう。ということで3連休の締めくくりは京都サンガ FC 勝ち点3、もうこれ以外ないです。ということで皆さん、この朝からですね、熱く熱くいきましょうよ。この熱い熱い気持ちでですね、3連休締めくくって、猛暑の夏に、いやいやな、それはちょっと嫌な、猛暑の夏にはしたくないんで、まあね、冷静に、勝っておごらず、勝って浮かれず、冷静に勘違いせずいきましょう。最後まで聞いていただいてありがとうございました。